新型コロナ感染者が国内で1500人を超えました。最多を更新しました。東京では463人となりました。昨日です。私たちの教会の活動も未だ大幅に制限されたままです。今後の見通しもなかなかついておりません。しかし世界中では聖書の預言が次々と成就しています。イエス様のご再臨を間近に感じる今日、私たちは今一体何ができるのでしょうか。この時こそ神様の導きが明らかにされるのではないでしょうか。焦らず恐れず祈りながら神様の導きを仰いでいきたいと思います。そのようなことを考えながら、今朝もしばらく続けております創世記の17章の1節から5節の中より、後ろにおられる神様という題でお説教をさせていただきます。では17章1節をお読みします。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全きものとなりなさい。二人の間に子供が与えられると、神様からお約束をいただきながら、アブラムはとうとう99歳、サライはその時89歳でした。約束が実現しないまま時が過ぎて行きました。信仰者には特有の悩みがあります。それは神様から祝福のお約束が与えられているにもかかわらず、いまだに実現していないお約束とその現実とのギャップに悩みます。祈りは聞かれると聖書に書かれている。ところがなかなか聞かれないことがある。牧師はお祈りが聞かれたお話をする。なまじそんな話を聞かされるものだから、かえって悶々とする。神様がまるで沈黙しているかのように思える。それはある人にとって信仰の危機、あまりにも長すぎる経験なのかもしれません。アブラムにとってもそれはまさに信仰の危機。子供を宿すにはあまりにも年を取りすぎていました。長すぎた経験です。その時神様はお語りになりました。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全きものとなりなさい。これを口語訳聖書ではこのように訳します。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。全能の神様、ヘブライ語でそれをエルシャダイと言います。語源をたどりますと、エルは神様で、シャドウは山、シャダイムはちぶさを意味します。山のように大きな神様、母なる 大地の神様、それがやがて全能の神様と訳されるようになりました。人にはできないことでも神様にはできないことはない、主はそのようなお方であると宣言されるのです。そして神様はアブラムに、あなたは私の前に歩みなさいとお招きになりました。それは裏を返すと、神様が私たちの後ろにおられるということです。この後ろにおられる神様、その意味を3つほど探ってみたいと思います。まず1つ、それは全能の神様が私たちの後ろ盾になってくださるということです。これは大変頼もしいことです。俺の後ろには住吉組の親分がいると息巻く組員、まあ、住吉組といっても皆さんはお分かりにならないと思いますが、かなり大きな団体です。確かに多少頼もしいかもしれませんが、しかし何かで下手を打ちますと本人が落とし前をつけなければなりません。本人が償わなければなりません。指を詰めるなどして自分で後始末をつけます。しかし私たちの親分は、いや後ろ盾は全能の神様です。ヨハネ第一の手紙の2章の1節2節から、たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。私たちがたとえ失敗をしても落とし前は、償いは神様ご自身がつけてくださいます。神様御自ら十字架の上でご自身の命と引き換えに始末を、償いを遂げてくださいました。これが後ろにおられる神様、一つ目の意味です。神様が後ろにおられるということの2つ目、それは後方で私たちを励まし押し出してくださるということです。私たちは歩けと言われても元気が出ない時があります。神様の道を勇気を持って歩めと言われても力を失っている時があります。そのような時、神様は後ろからそっと背中を押してくださいます。何もできずやる気を失っているような時、例えば元気バリバリの悩みを知らないような勇ましい人、賢い人が自分の前に出てきて、君そんなことしているからダメなんだ、もっと頑張りなさい、このようにすればできるんだから、さあこちらにいらっしゃいと無理やり前から手を引っ張られたとしても、いやだ無理だ、僕は君じゃない、君は僕じゃない、なかなか前に進むことができないことがあります。しかし神様はヘブライ人への手紙4章の15節、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。このお方は私たちの前に進みゆくことのできない弱さや力のなさをよく理解してくださるお方です。 子犬と男の子のお話、これは以前にもお話しさせていただきました。あるペットショップに男の子が入ってゆきました。おじさん、子犬っていくらするの？そうだな、30ドルから50ドル。昔のお話ですからかなり安いんですが、僕2ドルと37セントしかないんだ。店のオーナーは思わず微笑むと、奥に向かってピーッと口笛を吹きました。すると毛がふかふかで丸々と太った子犬が5匹転がるように出てきました。ところが1匹だけ足を引きずりながら一生懸命ついてくる子犬がいます。おじさん、あの子犬どうしたの？生まれつき足が悪くてね、多分一生治らないらしい。それを聞いた男の子の顔が輝きました。僕、この子犬がいい、この子犬ちょうだい、売ってくれる？坊や、よした方がいいよ。そりゃもしどうしてもこの犬が欲しいって言うんなら、ただであげるよ。すると男の子は店員をにらみつけるように、ただでなんかいらないよ、他の犬と同じ値段で買うさ。今2ドル37セント払って、残りは毎月50セントずつ払うから。するとオーナーが言いました。でもこの子犬はね、普通の犬みたいに走ったりジャンプしたりできないから、坊やと一緒に遊べないんだよ。これを聞くと男の子は黙って自分のズボンの裾をまくり上げました。左足には大きな金属製のギブスがはめられていました。男の子はオーナーを見上げて優しい声で言います。きっとこの子犬は自分の気持ちが分かってくれる友達が欲しいと思うんだ。イエス様は私たちの心や気持ちを誰よりも理解してくださいます。ご自分のこととして十分にご理解くださいます。イエス様のもとで許され、励まされ、温められ、潤されて元気をいただいて、私たちはようやく前に進み出ることができるのかもしれません。後ろにおられる神様、それは全能なる神様の後ろ盾の中で、この理解され、許され、励まされるイエス様のもとで生きていくこと、これが後ろの神様の前に歩むということです。そしてその意味の3つ目、それは目先のことばかりに心を奪われず、背後におられる神様のご計画を信じて歩むということです。私たちは目に見える飛躍の中に神様を求めやすいところがあります。結果がなかなか現れてこない、神様が働かれていないような気がする。しかし神様の前を歩むということは、まだ見ることのできない神様のご計画とお約束を信じて歩んでいくということです。アブラムに強いられた長い忍耐には、その背後には神様の深いご計画、意味がありました。後ろにおられる神様の前を歩むとは、一つ、全能の神様の後ろ盾の中、二つ、イエス様の理解と慰めの中、三つ目、神様のご計画の中に信じて歩むということです。 続いて神様はおっしゃいました。全き者であれ。それは決して非の打ち所がないものになりなさいという意味ではありません。それはまさに今説明してきましたところの後ろにおられる神様の前を歩むということです。繰り返しになりますが、一つは全能者の神様の後ろ盾の中でイエス様の理解と慰め励ましの中で、そして神様のご計画を信じて歩むということです。そのような歩みを極めてゆく、これが全きものであれということです。ただしそれは一朝一短でできるものではありません。アブラムもそうでした。幾度となく失敗を繰り返し、その中で自分の弱さを知らされ虚しくされてゆきました。その弱さ虚しさの中で神アブラムは神様から御言葉をいただいてゆきます。そして彼はその都度その御言葉をもって大きな飛躍と前進を遂げてゆきました。そのようにして後ろにおられる神様の前を歩む人生を一歩一歩完成させていったのです。17章の2節3節の途中までお読みします。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。アブラムはひれ伏しました。神様の御言葉の前にひれ伏します。それは完全降伏を意味します。神様の御言葉をそのまままっすぐ受け入れるということでした。現実がどうであろうと、約束の実現をそのまま待ち望みます。人は疑いが生じることがあります。くじけそうになることがあります。しかしそのような時、もう一度立ち返って、先ほどから申しておりますように、全能の神様の後ろ盾の中で、イエス様の慰めと理解の中で、神様のご計画を信じて、神様からの御言葉をそのまま受け止めていく。何も足さない、何も引かない、そのまま受け止めていく。これがひれ伏すということです。弱さや虚しさの中で神様の御言葉にひれ伏していくならば、神様のお約束はきっと豊かに実現してゆきます。17章の3節から後半お読みいたします。神はさらに語りかけて言われた。4節5節、これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。アブラムという名前はそもそも父を敬うという意味です。しかし今やその名前はアブラハム、それは多くの国民の父という意味に変えられました。信仰のつながりによる全世界の父親とアブラハムは変えられて言ったのです。もし アブラムに息子が与えられる、それだけが神様のご計画であるならば、これほどの年月は必要としていなかったと思われます。しかし神様のご計画はアブラハムから信仰の子孫を世界中に生み出していくということでした。アブラハムを通してあるべき信仰のありようを全人類に明らかにしなければなりませんでした。全能の神様の後ろ盾の中で、イエス様の理解と慰めの中で、神様のご計画を信じて歩む、この信仰のありようを世界中に表すためには、アブラハムの経験した長い年月、長い忍耐がどうしても必要だったのです。その中で気づかれた彼の信仰は、4000年経った今日でも世界中の人々の中から信仰の継承者を生み出し続けています。私たちもまたこの後ろにおられる神様の御前を歩み続けるならば、その人生は決して虚しく無駄に終わることはありません。聖書にはそう書かれています。コリント第一の手紙15章58節、新約聖書のコリント第一の手紙15章58節、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主に結ばれているならば、自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主に結ばれている者の人生がいかに実を結んでいくか、そのことについて最後に証しをしたいと思います。今は亡き鴨田増一牧師ですかね、鴨田先生牧師は、鴨田のおじさん、ラジオ牧師として大変有名です。素晴らしい牧者、人格者として誰からも慕われ尊敬されておられました。私がまだ大学生でバプテスマを受けて1年も経たない頃、横浜の亀の子山教会で伝道地頼りを頼まれました。初めてのお役目でしたので、多少緊張しながら海外の伝道地頼りを朗読していました。その時です。ただ朗読しているだけだったのですが、ラジオ牧師で有名な鴨田先生が、あの大きな目でじっとこちらを見て真剣に聞いていてくださいました。まるでこの青年はいい話し方をしている、見どころがあると思わされるかのような眼差しで聞いていてくださいましたので、私はすっかり勘違いをしまして、その思い込みと勘違いで三育小学校の教員となってしまいました。うっかり教師と言います。また西日本教区の長老会でお話をさせていただいた時です。すでに私は牧師でしたが、長老の方々の前でお話をするのは緊張します。またもやその時出席されていた鴨田先生が大きな眼差しでお話を真剣に聞いてくださいました。そして一番大切な箇所に来ると、先生は、 大きくうなずかれたのです。緊張の中で若い牧師がどれほど励ましをいただいたか分かりません。おそらく鴨田先生はそのようなこと一つとして覚えておられなかったと思います。しかしそれは私にとっては、私の人生の中では大きな分岐点になったし、大きな支えとなりました。鴨田先生は教会牧師とし、またラジオ牧師として、世代を超えて数えきれない方々をイエス様のもとへと導かれましたが、同時に先生ご自身も知らないところで一人の青年を励まし、一人の牧師を支えておられました。信仰者の人生に空振りはなし。神様を後ろ盾にした者の人生がどれほど多くの励ましや豊かな実を結んでいるのか、それはその人自身も知らないでいることが多いのではないかと思います。1937年に公開された映画で緑の牧場という作品があります。それは年老いたイスラエルの偉大な大指導者モーセが、その後継者である若いヨシュアにイスラエルの民を委ねて、モーセ自身はその場所に残ります。約束の地に向かって歩いていく彼らを見送っていくという場面です。一人ピスガの頂で見送るモーセの姿、ヨシュアとその民に自分の持てる最後の祝福をすべて与えて、自分の働きと生涯を終えようとするモーセ、しかし自分だけがそこに入れない、一人残されたモーセ、リーダーの厳しさ、その心の深い痛みを感じさせます。モーセは一人寂しくうつむき、肩を落としました。すると誰かがモーセの肩にそっと手を置きます。モーセはその手が神様のものであるということを知ります。後ろにおられたエルシャダイ、全能の神様の御手、今まで何度となくもうダメだと思った時に感じたあの優しい主の御手です。モーセは言いました。あなた様はまだ私と共にこんなところにおられるのですか？あなたはヨシュアと共に行かれたのではないですか？主よ、どうしてあなた様はこんな私と共に今ここにおられるのですか？神様は彼の言葉を遮るように優しくおっしゃいました。モーセよ、モーセ、私はいつでもあなたと共にいる。モーセよ、私はあなたを決して離れない。あなたのなした労苦は今豊かに報われたのです。まあ、このような映画です。私たちがもし神様の沈黙を感じるような時、御言葉の実現があまりにも長引いていると思える時、一人孤独で耐えられないでいる時、涙する時、ぜひ気づいてほしいのです。エルシャダイ、母なる全能の神様があなたの後ろにいてくださるということを。あなたは決して一人ぼっちではない。その人生の涙という峠、 ピスガの頂きに一人たたずむとき、寂しくうつむき肩を落とすようなとき、あなたの肩に、あなたのために十字架にかかって傷ついた主の御手が置かれているということに気づいてほしいのです。あなたの人生は決して虚しく終わることはありません。あなたの流した涙の一粒さえも無駄にされることはありません。その実が豊かに結ばれるということに気づいてほしいのです。新型コロナ感染予防のため、私たちは一見さまざまな活動が制限されているかのように見えています。しかし全能者なる神様が私たちの後ろにおられます。今私たちが何もできないかのように思えているその気持ちをイエス様は誰よりもよくご理解されています。そしてこのような状況の中にあっても、今や世界中に預言が成就しつつある御再臨を間近に控えた今、神様のご計画は確かに私たちの背後にあります。このお方の御手に優しく押し出されながら、また一週間神様の御前に歩んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。